の中でも、またいや休暇を取ってゆっくり過ごす中でも大切なことであります。主を恐れること、また病を負って治療を専念している時にも本当に大切な土台になることであります。主を恐れること、主を恐れることが全ての始まりであり全ての土台であると聖書は語るのであります。そこで今日はこの主を恐れるということはどういうことなんだろうか、そして私たちが主を恐れるときにどんなことが起こるのか、聖書から聞いていきたいと思っております。昨日ですね、1週間ジョジョキャンプの準備をしてまいりましたので、昨日になってから今日のために準備をして聖書を調べていたんですが、ああこのようなことは前もってスタッフのミーティングの中でも学んで、キャンプにもっともっと生かしてできたらよかったなと思ってですね、ちょっと残念な、遅きに してしまったような感じもあるんですが、それでもですね、子どもたちと共に学んだことの土台にこういうことがあったんだ、ああ本当に子どもたちと共に過ごしたこの土台にはこれがあったんだということを知っていただきたいと思うのであります。2つのポイントでありますが、第一が 主を恐れるということはどういうことなのか、そして第二が主を恐れるときにどんなことが起こるのか、この2つのポイントでお話をしてさせていただきたいと思います。まず第一に主を恐れるというのはどういうことなのかということがありますが、主を恐れるという表現がこの日本語で翻訳されるときにほぼ 100%、怖いって字を書きますね。恐れると怖いっていう字を書きます、ですから怖がるとかビクビクするとかそういう印象を持たれる方もおられるかもしれません。でもここはそういう意味ではありません。神様が怖が神様を怖がって神様罰を与えるから、神様にね、なんか悪いことしてると本当に神様に怖がって罰を与えるからビクビクしなきゃいけない、そういうことではありません。もちろん私たちが罪を持っているがゆえに、清い大きな神様の前に出たときに逃げたくなる、怖くなる、隠れたくなるということはあります。でもそれがここで言う主を恐れるということではありません。主を恐れるということは、神様を恐れるということは、聖書の中に何回も何回も出てきますが、それは神様を神様として、人間の居場所と言いましょうか、立ち位置と言いましょうか、自分は神様ではなく人間なんだ、大きな神様、すべてを作られた絶対者である神様がいらっしゃって、私たち小さな人間とは全然違うんだ、全然違う、私たちちっぽけな存在なんだということを忘れないでいる、自覚している、本当に神様は大きな方で全てをご存知で全てを支配していらっしゃって、それに対して私たちは小さな存在で本当にちっぽけな存在なんだということを自覚していることであります。今日も礼拝前の聖人科クラスでそのことをお話したんでありますが、聖書はその最初から人間の一番の問題は、神を神としないで自分を神としているところにあると聖書は語っています。アダムとイブの物語、英語ではイブですが言語ではエヴァなので、日本語の聖書ではエヴァになっているんですが、そのアダムとエヴァの物語の中で、人間が木の実を食べた、その木の実を食べるようにそそのかしたのは蛇なんですが、その蛇が何て言ったかというと、蛇は何て言ったかというと、その神様はこう言ったけど、神様はそう言ったかもしれないけど、それは違いますよって。あなたがこれを食べたら神様のようになるんですよ。これ食べたら神様は死ぬって言ったけど、そんなのね、嘘ですよ。違いますよ。神様にちょっと言ったこと間違い。あなたがこれを食べたら神様のようになるんだ。つまり神様はこう言うけどと神様の言葉を否定して、反対に自分が神様になればいいんだとそそのかしたのであります。 聖書はその声に負けて食べてはいけないと言われていた木の実を食べたのが罪の始まりだったと言っています。つまり神様の言葉を従うべき言葉、この聖書の言葉を従うべき言葉として受け止めないで、聖書はそう言ってるかもしれない、でも私はこう思う、自分が神様のように全てをコントロールしていたいというのが人間の問題なんだというのであります。人間は神様を神としていく、自分を本当に小さな人間として認めてそれを受け入れる、そこに歩んでいく、自分の居場所を知ってそこに歩んでいく、それが全ての始まりだというのであります。私たちがどこにあると何をするにしても、何を学ぶにしても、何を頑張るにしても、神様の支配のもとにあるんだ、神様の大きさのもとに私たちは小さな一人の人間でしかないんだということを知ることが、本当に私たちの何をするにしても土台になることであります。例えばですね、神を恐れる人の姿が書かれている箇所、一つこの箇所がありますが、旧約聖書のネヘミヤ書、ネヘミヤ記というのでありますが、あまり開かないところでありますね、すぐ出てこない方もいらっしゃるかもしれませんが、ネヘミヤ記というのが聖書のですね、前3分の1くらいのところにあります。教会隣付きの聖書では前の方の671ページです。ネヘミヤ記の5章15節、このように書かれています。ネヘミヤ記の5章の15節ですが、671ページです。大丈夫ですか、はい。私よりも以前の総督らは民に重荷を負わせ、彼らから銀40シケルのほかにパンとブドウ酒を取り、また彼らのしもべたちも民を圧迫した。しかし私は神を恐れるのでそのようなことはしなかった。これネヘミヤ自身の言葉でありますが、この ネヘミヤは自分よりも前の指導者たちは人々にたくさんの重荷を負わせ、自分は甘い指導を知っていた、でも自分は神を恐れる存在だから、自分は神を恐れているのでそういうことはしないというのであります。これはやはり自分がこの立場を与えられている、自分このところにこの生き方を、この仕事を与えられ、この立場を与えられているのは神様の身思いの中にあることで、神様が与えてくださっていることで、自分はその神様から与えられた役割を果たす存在なんだということであります。自分はこの立場を与えられたからもう勝手にやっていいというのではない、好きなことをやっていい、自分はこの権力を欲しいままにしていい、そうじゃない、私は神を恐れるからそれはしない、神様が私にこの立場を与えてくださったんだから、そのことを恐れて、本当に神様によって任されたこの働きを忠実に全うしていこうと彼は思ったのであります。どこまで行っても、私たちは神という存在のもとに生かされていて、私たちの上には神という存在があって、すべてを支配しておられ、導いておられ、私たちはその神の愛の中に生かされている小さな一人の人間であるということを認めることであります。先日もですね、トロントに行く飛行機の中からナイアガラの滝が見えました。初めてでありましたけれども、飛行機の上からですね、下を見下ろしたらナイアガラの滝が見えました。ちっちゃいですね、ちっちゃいですね。そばに行くとドーンもうね、近寄れ、そばに行くとっても全然近寄れないですけど、もう本当にすごいですよね。すごい量の水が流れてます。巻き込む、絶対巻き込まれたくない。でも上から見たらちっちゃいですね。ちょっと地球がですね、デコボコになってて、そこに水がチャラって流れてるだけですよ。ですよね、 本当に間近で見ると本当に大きいなと思って、逆に人間ってちっちゃいなと思う。うわー、この大きな大きな自然すごいなと思いますね。でもその前側の時もグランドキャニオンも本当に 国立公園と言われるようなナショナルパークと言われるのは本当に素晴らしい。いろんなアメリカの大自然も地球全体から見るならば本当に本当にちっちゃい存在です。その地球も直径は太陽の100分の1だって言いますね。ですから太陽をサッカーボールにすると地球は5粒くらいだそうです。太陽をサッカーボールすると5粒くらいだそうですね。そして太陽をですね、この街道の一番前に置くと地球は5粒くらいの地球はどこにあるかというと、ロビーの中高生たちがいるあそこら辺ですよ。君たちがいる、聞こえてるかどうかわからないけど、そこら辺に5粒くらいの小さな小さな地球が浮かんでるんです。その上で私たちはうわーすげーなーってナイアガラを見て感動し、うおーとグランドキャニオンを見て驚くわけであります。なんてこの宇宙大きいんだろうか。いや、だって太陽系の一番外側の海王星は今のサッカーボールを太陽にして5粒の地球があそこら辺にあると、どこら辺にあるかというと30倍遠くにあるって言いますね。700メートルくらい向こう。どこですか？ルート4のあたりですか？ちょっと私測ってないですけど、700メートル先に海王星という星がシャツのワイシャツのボタンくらいの大きさでそこら辺に浮いてるって言うんです。それが太陽系だって言うんです。その太陽系をギューッと圧縮してクォーターサイズにすると、先週話しました銀河系がアメリカ大陸です。もう本当にもう考えられない、大きな大きな宇宙の中の小さな小さな星の中で歩んでいる私たちであります。この銀河系のような宇宙が、宇宙には何万とある、いや、いくつか知りません、何百万かいくらいくか知りません、たくさんたくさんある。その宇宙を作られた神様が私たちに目を留めていらっしゃる。人間と神様は全然違う。そのことを覚えて歩む、それが主を恐れることです。科学が進めば進むほど神様の大きさが、神様の豊かさが分かります。科学が進んで立派な望遠鏡ができればできるほど、神様ってすげえなーって私たちは思います。そして今回のキャンプでも学びましたが、その大きな大きな神様が小さな小さな私たちに目を留めて私たちを愛してくださっているという時に、それはもう私たちの理解を超えた大きな大きな恐れを感じないではいられない。それはもう英語で言う AWE の王、王様の王ですよね。本当にその前にもう言葉を失ってしまうような大きさ、恐れであります。ありがたいことだなと思います。死を恐れることに、時に何が起こるか、2番目のポイントに進んでいきたいと思いますが、本当に大きな大きな神様を覚え、本当にその前に恐れを覚えながら歩んでいくときに何が起こるか。自分の立ち位置を知り、自分が小さな人間に過ぎないんだということを知る中で、私たちはどのような生き方が与えられるか、2つのことを分かち合いたいと思います。第一は、他のものを何も恐れる必要ないということです。今日の聖書箇所と同じ箴言というところをしていただきたいと思うんです。箴言の14章の26節、真理の中には主を恐れるという言葉は何回か出てきますが、その中の一つが14章の26節です。 教会様付きの聖書を使っていらっしゃる方は896ページです。読めなさい、897ページですね。14章26節。箴言の14章26節、主を恐れることによって人は安心を得、その子らは逃れ場を得る。主を恐れることによって他のことを恐れる必要がなくなる。この方が支配しておられるから。この方が神であり、世界を作り、宇宙を作り、この世界を支配して私たちを導いていらっしゃる、私たちに命を与え、私たちにこの歩んでいく道を教えてくださるならば、この方を信頼していては大丈夫、恐れなくていい。今日も先ほど子供たちのお話ししましたけれども、ヨシアはモーセからリーダーを任されて、モーセからリーダーの役割を受け継いで恐れの中にいました。だから神様はヨシアに言いました。恐れるな、自分で大丈夫だろうか、みんなついてくるだろうか、あの意外なあの先輩だったモーセ、あのモーセにも文句を言った人々、私についてくるだろうか。でも神様は彼に言いました。恐れるな、おののくな、強くあれ、惜しくあれ、私があなたと共にいるから、私があなたにその役割を与えたんだから、何も恐れるな。神様はヨシュアに言ったのであります。私たちは何を見るでしょうか。私たちは私たちの周りで起こってくる嵐を見るでしょうか。私たちの周りで起こってくる小さな波を見るでしょうか。神様はその波よりも何倍も大きな方です。あなたを襲ってくる嵐よりも何倍も大きな方です。その方が、私が一緒にいるから恐れるな、おっしゃってるならば、本当に何も恐れないで歩んでいくことができるのであります。この方を恐れようじゃありません。この神様を恐れようじゃありません。私の周りにあるものを恐れるんじゃなくて、私の目の前で起こっていることを恐れるんじゃなくて、私を愛し、私のために一人子さえ与えてくださったこの世界を作られた王様を、神様を、恐れようじゃありませんか。第2番目のポイントに進んでいきたいと思いますが、妬みを持つ必要がなくなるということです。同じく箴言にはこんな言葉がありますね。23章17節、908ページでありますが、心に罪人を羨んではならない、ただひねもす主を恐れよ。908ページでありますが、23章17節、心に罪人を羨んではならない、ただひねもす主を恐れよ。主の支配を信じているならば、神様が神様であり、私はただの人間です、ただ一人の人間です、私の人生の支配者は私自身ではありません、あなたですと信じるならば、私たちは妬みに支配される必要はありません。もう妬む必要はありません。妬みなんかに振り回される必要はありません。私たちどうですか。本当に妬みに弱い、妬みに引っかかっちゃうことがどれほど多いかと思う。自信がない、あの人のようにできたらな、あの人に持ってたらなって、どれだけ私たちはそういう妬みに振り回されることが多いだろうか、時間を取られることが多いだろうかと思う。持ってないものを見て、人が持っているものの方に目を留めて、でも私たちは、私たちを支配していらっしゃるこの宇宙を作られたゴマ粒のようなこの地球の上に50億人、60億人って人々を生かし、その髪の毛の一本一本さえも数えていらっしゃるという神様が、あなたに一番必要なものをご存知で、あなたに一番必要なものを与えてくださっていると信じるならば、 もう妬みに支配される必要は全くありません。妬みに支配されることは、そうならなくて、妬みに支配されなくていいんです。必要ないんです。私があの人のようにできないこと、私があの人のように人に注目されないこと、褒められないこと、私が持ってないものを他の人が持っていること、それにとらわれる必要がない、私が持っていないものに注目する必要がない、私の願い、私のこだわりよりももっともっとずっとずっと大きなお方、私よりも多くのものが見えていらっしゃるお方、その御手に自分のことを委ねることができるからです。私の人生はあなたの御手の中にあります。私のすべての存在は神様あなたの御手の中にあります。ならば、妬みにとらわれる必要は何もないのであります。今回のキャンプで2日目に劣等感の問題を取り上げました。自分はあの子のようにできない、あいつのようにできない、それがどれだけ子供たちの心に重荷になっていることがあるだろうかと思います。そしてそれによって自分の価値がなくなってしまって、自分が本当にちっぽけない、自分なんか何の意味があるんだろう、そんな思いになっていることもどれだけあるかと思います。逃げてしまうこともあるでしょう。でも、聖書は一人一人神様が違ったものを与えてくださっている。神様は一人一人特別なものを与えてくださっている。そういうふうに聖書は語ります。ですから、神様からいただいているものを感謝して、そこに生きるべきであり、それを生かすべきであり、私たちが何ももらっていないかのように考えたり言ったりすることは、神様に対して失礼なことであり、神様を神様としないで自分を神様にしていくことであります。豊かなものを与えてくださっているのですから、それを感謝して、いや、そして豊かなものを与えようとしておられるんだから、まだ私たちがまだ見てないものも神様準備してくださっているものたくさんあるんだから、本当にそれを感謝して用いさせていただこうじゃありませんか。そして何よりも神様は最高のプレゼントとして主イエス・キリストを与えてくださいました。イエス様の十字架による救いという最高のプレゼントを私たちに与えてくださいました。世界を作られ宇宙を作られた神様が一番大切なものを、本当にその心の一番奥底にある一番大切なものを、これをあなたにあげようと私たちに与えてくださいました。本当にそこに恐れを持ちつつ歩ませていただこうじゃありませんか。神様はあなたの今週一週間のためにも特別な一週間を準備していらっしゃる。その神様の支配のもとに身を置いて歩んでいこうじゃありませんか。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、主を恐れることは知識の始めであると、本当にあなたの御業を待ち望みます。感謝します。あなたの御言葉に感謝いたします。本当にあなたがどれほど大きな方であり、どれほど豊かな方であり、どれほど愛にあふれていらっしゃる方であるかを本当に恐れを持って崇めます。主よ、どうかこの一週間、あなたの準備していらっしゃること、あなたが与えてくださっていることに目を向けて歩んでいくことができますようにお願いを申し上げます。私たちの主イエスキリストの名前によってお祈りを申し上げます。アメン。